さあ始まりました、 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジーニアスのポルティです。そして前回に引き続き金子さんがいらっしゃいました。
こんにちは。前回に引き続きまだまだ登場です。来てないでしょうか、コーヒーディレクターの金子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。全然飽きてないです。久しぶりの登場だったんです。
ありがとうございます。
サックってご存知ですか？
え
やめましょうこの話。まあ金子さんもよくご存知の、うん、よくラジオに出てるサックって人がいるんですけど、あちょっと想像ついたかな、
ね、はい、
はい、めちゃめちゃ出すぎて多分飽きられてる頃なんで。
じゃあちょっとあの合間に、
そうですね、金子さんを
甘いものと
そういう感じで、はい、ということで前回は iX3 に乗りながら電気自動車を初めてでしたもんね。
初めてですね。
体感してもらって、まあ、ちょっとコーヒーとか
思ってたよりは、
はい、
普通の乗り待ち乗り心地、
ほうほうほう、
いや何を想像してたかって具体的には言えないですけど、
はい、
その今までの BMW の、
はい、
乗った感じ、運転した感じ、はいはい、っていうのかな、はいはい、とは違うものなのかなと思ったんです。全く異質なものなのかなと思ったら、は
い
は
い
は
い、ちょっと悲しい方のね、
はい、
そしたら全然いい意味でそのまま体現されてると、
はい、
よかったです。
よかったです。まあいつかはきっと欲しいですね。
そうですね、はい、まあ世の中も変わってきちゃいますからね。
そうですね、みんな電気になりますしね、
気にする時が来るんじゃないかと思います、はい、今 iX3 乗ってますけど、
はい、
前回あの調布支店の場内ですけど、はい、iPhone をちょっと乗ったじゃないですか、
はい、ありましたね。
まあそれはまたインパネとか、
はい、違いますね。
システムも全然違いますし、
はい、
いかがですかその辺は。
やっぱり、
はい、
まあ言ってしまえば、
はい、
向こうの方がいいです、
はい、まあ iPhone ですよね、
はい、
まあ、それは新しいシステムだからですか。
なぜかっていうと新しいもの好きだし。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
で、その電気になったからインテリアも変わる、
はい、
見た目も変わるということは、うん、やっぱりなんか全てがこうリフレッシュされた感じがするし、
ね、
向こうの方がどちらかといえばこうなんだろう、電気に変わったんだなっていう、
なるほど、
インパクトとかが強い、
はいはいはい、まあ差別化、ね、いい意味での差別化ですよね。
気はしましたけどね。
なるほど、でも確かに、
うん、まあそれはそれでどんどん変化というか進化していくものだから、
はい、
それをやっぱり受け入れながら、
うん、
取り込んでいって、
はい、
それに慣れていくというか、
はい、
ね、新しいものにどんどんこうなんていうんだろう、自分が慣れていかなきゃいけないんだろうなと思う。
そうですね、
はい、言わせてもらうと、でもその家電みたいなものなんじゃないのっていう、
あ、
ね、人が結構いるので、
はいはいはい、
周りでも、
はい、
家電量販店で車を買うような感覚になっちゃうんじゃないのとか、
あ、まあそう、確かにそうですよね、
っていう人もいるんですよね。
まあ家電ですもんね、ある意味全部電気で動くっていう、
電気になっちゃうとね。でもね、車乗るとね、やっぱり車なんだなと思うね、
はい、本当ですか、
はい、やっぱりね、違いますよ。
イメージだけだと体感しないと分かんないですよね。
やっぱりね、乗りに来るべき、
うんうんうん、
もう乗れるチャンスがあるなら乗ってみるべきだと思う。
乗ってそうないですね、はい、これからの参考にもなるし、
全然なると思う。
自分がどう思うかとか
で、そのいろんな意味での進化がいろんなところにあって、
は
い、
確かに
これ車の進化と、
はい、
そのいわゆるコンピューター的進化っていうか、
はいはいはい、
ね、
まあ、システムのですね、
うん、パネルもそうだし、もう液晶パネルがどんどんと広くなったり、
カメラの技術とか、
ね、運転支援、安全性の、そう、運転支援、うん、走らせるのも楽じゃないですか。
そうですね。
ACC とかもきっとまだ試してないけど、
はいはいはい、
きっと進化してるんだろうし、うん、それこそ手放しで走れるわけでしょ。
はい、そうです。
すごいよね。
本当電気、自動の世界ですよ ね、
うん、すごいよね
電動の、本当に機械制御っていうんですかね。
うん、でもね、そういう、なんていうんだろう、便利なところがもうどんどん便利に進化してくれて、
はい、
すごく助かるし走ってる時も疲労軽減装置みたいのがついてるわけですよね。
そうですね。
今の自分のでも十分かなと思うぐらいだったんだけど、
はいはい、
もう手放しとか、
うん、
これワンペダルで走れるとか、
はい、
って考えると、うん、もう本当にこう楽に快適に移動できる
そうですね。
で、まあ長距離移動できる、
うん、
電気だからまあね、走行距離みんな気にするかもしれないけど、はいはい、まあ実用域可能な限りは走るわけで、
そうですね、うん、計測も普及してるので、
うん、
すぐチャージできちゃうし。
そうですよね。
なんかだんだん概念が変わりますよね、移動する車の。
変わるというか変わりましたね。
変わりました。
ガソリンエンジンがこそが車だと思ってた、
はいはい、
目的には、
はい、
電気自動車ってありえるのかなと思ってたんですよね、はい、実際、
うん、
でもやっぱり乗ってみたり、身近にね、調布店さんでこうコーヒー入れたりしてる中で触れていくことによって、ありなんだ逆にいや欲しいなと思う、変わってしまったんだから、
うん、
きっとこれはもう車も進化したんだなと思っちゃうね。
そうですね、
うん、
置いてかれないようについていきましょう。
iPhone はね、だから、うん、新しいものとしての魅力がより満載。
お、そうですね、その
されてるね、
うん、ID8 のところも含め、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だから座った感じもやっぱり全く
今の
車と違うし、
うん、
装備もきっと違うだろうし、
はい、
この前体験させてもらった一つの機能としてのパーキング
アシストですね。
オートパーキングはあれは
パーキングアシスト、はい、そうです。
だってあれがあったらショッピングモールの駐車場に自動で入れてくれるんですよね、
はい、入れてくれますね。
あれはね、すごい便利だった。
便利でした
便利だった。
最初びっくりしますよね、あれ、
はい、
でも本当に優秀だなって思いますね。ちょっとスポーツモードを試したいですね。
スポーツモードを試したいですね。
そろそろ曲がったらにしますか。
はい。
ちょっと間違えて U ターンみたいになっちゃったので、そこの信号を曲がってまた戻って、
これですね、
はい、左に曲がって、
ここでもブレーキほぼいらないな。
そうですね。ちなみに金子さん、さっきずっと B レンジでワンペダルで走行したんですけど、全然違和感なくて隣に座ってて、私分かんなかったです、忘れてました、そのこと。
あ、そっか、
左だから上手です。
さすが、長年自動車雑誌
これまた戻っちゃうかもしれないな。
見に行く。
そうですね、
出られるかな。
あそこで出れば、永遠ループになっちゃうかもしれない。
それ出られない。あ、これ左に行けばいい。
そうですね、左行けば大丈夫。
これはスポーツモードじゃない。
いや、まだですね。スポーツモードは、
うん、
もちろんパワーのがプラスされるのもそうなんですけど、うん、音が変わるんですよ。結構変わります、まあ、今もちょっとなんとなく走ってた時、うん、ウィーンみたいな、うん、あったじゃないですか、うん、それがより
その音が変わる。
はい、疑似音でモーターの音を作ってるの全然違いますよね。
え、これ外にもこういう音が聞こえてるの。
いや、中ですね。
そう って何、未来館ってこと？
まあ、未来館
っていうのは排気音じゃないもんね。
そうです、作ってます。しかも作ってるのがドイツの作曲家のハース・ジマーでした。
へえ、知らないけど。
パイレーツ・オブ・カリビアンとかの作曲家、音楽作ってる人で。
そうなんですか。
作ってる。
これ踏み込めば踏み込むほど
ウィーンって上がってきますね。
おお。
で、減速の時もだんだんこううーんみたいな感じで。
本当だ。これは何、アクセルオーケストラってこと？
ってことですかね。今作りました、言葉。まあ、そういうことです。
自分で作曲するんですね。さらに
確かに、そうなんです。そういう楽しみもやっぱ BMW ならではね、作ってます。
これもだね、じゃあ。
はい。
これなんですか？これ関係ない。
関係ないです。
これ、
あ、そうですね、左行きましょうか。面白いですよね。
面白い。なんかエンジン音でもサウンドで出すのかなと思ったら、
あ、
違うね。
ちょっとやっぱモーターっぽい音です ね、
そうね、
エンジンだけではなく。はい。
これはそしたらパワーも上がってるってことですか？
上がってますね。
踏み込んだ時の、まあ、加速感も変わるんです
か？変わりますね。あとはもうあのアクセルのタイミング、反応の良さ、トランスミッションですけど。
なるほど、
まあ、そこは今までの車と一緒だと思いますね、うんうんうん、変わるところは、うんうん、ハンドリングとか、うん、
あのスポーツモードとか、
そうです、
エコーモードとかと一緒ってことですかね。
そうです、ステアリングと電気モーター、まあ、2つでした。
2つ変わるね。
はい、
モーターパワーが上がると、
うん、楽しいですね。
やっぱそういう、なんだろう、男ってそういうギミック的なもの好きだよね。
あ、そうなんですか？
うん、しょっちゅうだってスポーツとか、
あ、
コンフォートとか
入れ替えますか？
最近ね、あの買ってから2年ぐらいは、
はい、
ほとんど押さなかったんだけど、最近ね、いや、スポーツにしても、スポーツにしてどのぐらい体感が変わるのかな、
あ、気になると
思って、割とここへ来るまでにはおっさりしてる。
あ、そうなんですね。
第三景品に乗るときはちょっとスポーツに途中でしたり、
はい、
エコプロ、
はいはい、
にしたり。
あ、
でもあんまりね、押してるとこうね、運転に集中できない。
でもまあずっとコンフォートで走っててもつまんないと飽きちゃいますからね。たまにこう、
うんうんうん、
体感をいろいろ変えると面白いです
ね。面白いと思う。
追い抜きの時は
そうだね、
じゃあスポーツ入れてとか、
うん、
はい、
これはすごい加速感が、
うん、
ね、ただ、
なんか IX3 ってマーベルかディズニーか忘れたんですけど、シャンチーっていう映画で使われたんですよ。
あ、そうなんだ。
それ IX3 もデビュー前ぐらいだったんで、IX3 の登場を見たいがために見ようとしたんですけど、
うんうん、
結局見なかった。
あ、見なかった。
見なかったんかい。感じね。そう、そろそろ見ようか。
今何で見れるの？
ディズニーチャンネルとかになっちゃうんですかね。
そうだね。
普通にはやってないので。ということで走っていきましたが、
はい、最高ですね、
はい、
最高ですねって一言で終わらせるようなものではきっとないんですね、
はい、
車って長期使ってこそ本当に体感でき始めるんですよね、
はいはい、
だからまあ何て言うんだろう、僕は編集、自動車雑誌の編集が長いので、
はい、
それこそいろんな車を乗ってきたので、
はい、
ちょっと乗るとちょっとは普通よりは分かるつもりで言いますけど、
はい、
でもやっぱり車って実用を何年も使って良さが分かってきたり、ああこの車のこういうところがいいとか、これをやっぱりまた次も乗り続けたいとかって思わせるもんだと思うんですよ、
はいはい、
じゃないと僕 BMW だけ今で何代目かな、 BMW しかね買ってないんですよ。
へえ、それはどうしてですか。
やっぱりね、取材してた時は 20代の前半から始めたんですけど、はいはい、BMW は乗れなかったんですね。
も
ちろんそんなお金もないし、でずっと憧れてたんですけど、自動車雑誌でいろんな車乗るでしょ、
はい、
スーパーカーも乗ったし、スーパーカーはでも趣味の域じゃない、はいはい、
まあそうですね、実用的な感じではないですね、
ポルシェもそうだけど、はい、まあ、乗ったらドライビングを楽しむための車じゃないですか、
はいはい、
実用域で速くて快適で、
はい、
安全、止まってくるとか、そういう総合的な性能を見た時に、
はいはい、
BMW がすごく良かったんですよ。他のヨーロッパ車もたくさん乗ったんですけど、で感覚にアクセル踏む時って走ってほしいから走ってって踏むじゃない、
はいはいはいはい、
それにこうしてくれる感覚が BMW がすごく良かった。でコーナリングもすごくシュッ、なんて言えばいいんだろう、ちょっと専門的になるというか、こうなんだろう、レールに乗ったように曲がってくれるっていう表現をしているライターさんが昔はたくさんいたんだけど、はいはいはい、
あ、そうなんですね、
それが意味が分かったっていうか、本当に
ブレない
スーッと曲がってくれるんですよ、うんうんうん、で立ち上がりスーッと立ち上がってくれるし、はいはい、だから自分の走ってとか止まってとかっていう感覚に確実に応えてくれる車だなって思って、
はい、なるほど、
それからねずっとね BMW が欲しくて憧れて、
はい、
いつか BMW が欲しいなって思いながら、うんうん、十数年、
はい、
その雑誌編集者を頑張って、
はい、
ようやくあの時に、うん、318だったかな、
はい、
を手にすることができて、
はい、
それ以来 BMW を乗り続けてました。あれどこ
だ。もう大丈夫です
よ。でもね、
まあ、一応近いです。いや、じゃあ愛が詰まってますね。
BMW 愛はすごい、
たくさんのメーカーに触れつつも、
そうです、ね、
触れたのに。
でね、10代の頃に M5 っていう、
はい、
なんだろうな、古いやつなんですね、はい、M5 っていうのがあって、
はい、
古い M5 ですけどね、
はい、
それにものすごく憧れてて、その時はまだ10代だから、
はい、
全く BMW 買うとか、
はい、
買えるとか思ってもいなかったんだけど、
はいはい、
どこかで走ってるのとか止まってるのを見て、めっちゃかっこいいめっちゃかっこいいなと思ったの、はい、それが始まりかな、
BMW、じゃあ M5 で恋に落ち、
う
ん、
そうですね、
憧れ続けっていう感じなんですね。
憧れ続けて、まあ、ようやく30いくつの時に始めたかな、はい、それからずっと乗らせてもらってます。ありがたいことに乗れてるので今。
そうですね、はい、これからも乗れる、
はい、乗っていきたいですね、
はい、
そのために頑張ってコーヒーを
最終的には
そうなんですよ、
はい、
で、まあそういうわけでショールームでは、
はい、
はい、
そうですね、
はい、コーヒーを入れさせていただいて、はい、頑張っていると。
そうですね、イベントもたくさん来ていただいて、
はい、今回もやらせていただきましたけど、
はい、
今回は、
はい、
ゴールデンウィークスペシャルということで、
うん、
特別なコーヒーを、
はい、
僕が用意した、うん、選んだ、ここはどういうふうに、
まあ2人ってじゃないですかね、
店長と、
そう、店長と
かなり綿密に、
はい、
打ち合わせて、
はい、
相談をして、
話し合って
調布店のお客様に、
はい、
ぜひ味わっていただきたいな、
うん、
ということで、
はい、
スペシャルなコーヒーを、
うん、
ご用意させていただいた、
はい、
それが パナマという国の、
はい、
エスメラルダ農園、
はい、
で生産されたコーヒー、豆じゃないんですけど、
はいはい、まあ、
みんなコーヒー豆、コーヒー豆って言ってますね、エスメラルダ農園で生産されたコーヒー豆と今は言っときますけど、うんうん、後で説明しますけど、はいはい、豆じゃないってことで、うん、ゲイシャ、
はい、
品種がゲイシャ種、
ゲイシャ種、
あの日本のゲイシャとは違います。
そうですね、
はい、エチオピアのゲシャビレッジというところに、
はい、
その昔、
はい、
自生していたとされるコーヒーの品種の一つですね、
はい、
それが、ヨーロッパへ一度渡って、
うん、
フランスの方へ渡ったという説もありますね、
はい、
それがいつの日かパナマへ渡った、
はい、はいはいはい、
でパナマへ渡ったことは誰も気づいてなかった
んです。そうなんですね。
でパナマのエスメラルダ農園の農園主が変わった時があるんですね、
はい、
でその新しい農園主が整備していたら、
はい、
なんだこれは、
うん、
こんなところに
知らぬ間に
生えている、
へ
しかも見たこともない、僕は植えてない、
へ
前の人に聞いても知らない、
へ
ということで、なんだかわからないけれども、少し育てて、
はい、
収穫して、
はい、
そして飲んでみた、
うん、
そしたらなんともこれまでに飲んだコーヒーとは違うフレーバーが出ることに驚き、
はい、
それをさらに生産して量を少し確保して、
はいはい、
生きながら数年かけて、
はい、
世に送り出したということがまず触りとして今回言っておきましょうか。
そうなんですね、それ初めて聞きましたね、はい、
でそこからがすごいんです。何がすごいかっていうのはぜひ次回もう少し
詳しく ね、
お時間あればちょっと語るとね、うん、長いので、
はい、
これはねでも聞いたら飲みたくなる、
そうですよね、
ことは間違いないし、一度は飲んでいただきたい、
うん、
もし聞かれた方でコーヒーが好きっていう方なら、
そうですね、
特にですけど、だってコーヒー屋やってても、
はい、
何杯飲めるかわからないような
希少ですもんね、
コーヒー
豆を仕入れることすら難しいっていうぐらいですもんね、
はい、あとは高い、
うんですね、
それもあってお店で仕入れても、
はい、
販売する時の価格が高くなるので、
うん、
今度は売れなくなってしまうと特に、ね、仕入れた分が赤字になったりするとか、そうですね、そういう、まあ、営業的な経営的なところもあるので、
はいはい、
なかなか販売しているところも少ないので、
はい、
ここで飲めるというのは
本当に
きっと僕と、
はい、店長の
店長のなんでしょうね、思いが
そう詰まってますね、
はい、
カフェのこだわりが
合致しなければ、
うん、
実現しないことだと思いますし、
本当にすごいことですよね
と思いますね。コーヒー業界では
もうショールームでこだして驚
くべき、
お金も取らず
驚くべきことだと思います、
うん、
でまたそのもちろん扱っているショップさんもありますけど、
はい、
同じ原料を持ってしても味がやっぱりそれぞれで変わってしまうんですね、焙煎で味が変わるので、
はい、
その芸者の持ついわゆるポテンシャル、
はい、
どういう味を出すことができるのか、
うんうんうん、
それを知って焙煎することで例えば甘かったり、
はい、
苦かったり酸っぱかったり、
うん、
っていう端的な味も変わるし、
はい、
それだけではないんですよね、コーヒーって実は果実だから、
はいはい、
だから豆ではないんです。
あ
れはコーヒー果実の種子、
はいはい、
種なので、だからもっと違う味が出るんですけど、その辺もまた次回、
そうですね、詳しく聞きたいですね、
お話をさせていただこうかな、
はい、
でも飲んだらどうでしたか。
めちゃめちゃ美味しかったです。
ですよね、
てか飲みやすい、
飲みやすい、
苦味とかがなくて、
なんかこれまで飲んだことのないような味と香りを感じてもらえたんじゃないかなと思うし、
うん、
はい、ぜひそれをねまた 次回詳しくお話ししますし、
ぜひ
それがまた飲める機会がもしかしたら
来るかも
しれないですね、はい、ぜひ
本当その話を聞いたら飲まないと損というか、う
ん
う
ん、飲まないと損です
本当に、
はい、
逆に言うとこう今ゴールデンウィークとか来ていただいて飲めたお客さんはこの話を聞いてより、
う
ん
う
ん、
あそうですね
飲めたんだって思っていただけると思うんですよね。
そうですね、
すごさって
飲んだんだっていう
ちゃんとしっかり説明 見たり聞いたりしたら分かんないんで、
そうですね、
うん、
説明してコーヒーを販売しているお店も意外と少ないので、
ああそうですね、さらっとしかこう
僕はまあこの話だけでもこんなに引っ張っちゃってるし、
はい、
お店に来たお客さんには説明するともう2時間とか説明しちゃうんで、はい、逆にうっとうしい、でもうっとうしいって言われたことないでしょ。
それは金子さんの伝え方というか
面白がって
話ですよ。
あこんなに話聞かせてもらっちゃったみたいな人もいるし意外と楽しんでくれるみたいな。
そうですね、
まあ、あのお話もし嫌でなければ、
はい
ね、調布店に来ていただければ、
そうですね、
お話をさせてもらいます、うん、ぜひそんな機会で、ね、うん、できればいいと思います、
うん、
また詳しくは次回、
次回お話してもらいましょう、
はい、
はい、
と思います、
はい、お願いします、そんな感じで、はい、失礼します。お相手はポルティと
コーヒーディレクターと言いましたね、僕は、
はい、
ちょっと忘れるんですが、最近年なんで、ね、金子聡でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。